3月4日木曜日、今日の天気は曇り時々晴れ。日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ。この後8時まで生放送です。日本放送の社内のことになるんですが、今週1週間ですね、我々アナウンス室アナウンサールームの、トップである増山さやかアナウンサーがお休みをいただいておりまして、はい、でその関係でですね、じゃあ2番目が誰かっていうと実は僕になるんですよ
そうですね、
年齢年次順でね、でそうするとなんかちょっと1週間スケジュール調整とかその辺の管理的なことを頼むよなんて言われてですね、で昨日もなんかそこで、土曜日になんかちょっとアナウンサー必要になったんでどうするみたいな話とか、なんかいろいろこう話が舞い込んできてですね。でまた来週がほら3月11日東日本大震災から10年ということで、はい、まあ、各アナウンサーもいろいろ取材に行ったりとかですね、そのスケジュール等々の調整なんてのをですね、番組終わってからなんか延々やってたらもう2時3時になっちゃったみたいな感じだったんですけど、そんな中でですね、昼過ぎに新業アナウンサーがいそいそと日本放送を出かけていきまして、はい、もうなんかキラキラ輝いてたんだけど、あれどこ行ったの？
ですね、麹町にありますジャイカに行ってきまして、
ジャイカ、はい、はいはいはい、
以前飯田アナウンサーがリポートをされたと思うんですけれども、海上保安庁の能力向上支援を私もちょっと取材というか、
あ、本当、
はい、見学させていただきましてですね、
僕の時はインドネシア相手に、ね、海上保安庁の人たちがその制圧の技術だとかそういうものを教えるっていうような、ね、
はい、
話があって、いろんなところと実はやってるんですって確かにあの時に話をしていて、
はい、
ベトナムだったりとか、パラオだったりとか、今回どことだった？
今回はですね、ジプチの、まあ、沿岸警備隊の皆さんにお伝えするということで、つないで行われたんですけれども、時差が6時間くらいあるので、
そうだよね、昨日大体その中東というか北アフリカだもんね。
そうなんですよ、2時3時ぐらいに始まったんですけど、向こうは朝っていうこと で、
なるほど。
でお昼過ぎになると本当42度とか気温が結構高くなるみたいで、
あ、現地はね、
現地はなので、その前までに何とかこうお伝えするっていった部分で、制圧のその様子というのを実際にこう映してこう見せて伝えてっていうのをやっているのを見学しておりましたね。
ほー、いや、あれですね、私も確かにこの間取材に行ったんですけれども、でその時の模様は番組の中でもレポートしたと思うんですが、あれ実技をやる人たちっていうのは本当現役バリバリで現場でやってた人たちが今たまたま本庁にいますっていう人がこうやってくれるから、結構いい体してんだよ、ね、
そうなんですよ、もうただあんまり
それが目的だっただろ
う、まあ、でもそれを前面に出すのは違うじゃないですかそれはね
否定しない、
ちょっと半分半分ぐらいのところありますけど、ちょっと一回横に置いといて見てたんですよ、真面目に、で例えばなんか相手がこう中断で政権付きしてきたらどういう動きしますよみたいなのをこと細かにもいろんなアングルから映して、矢印マークみたいなのをこうまた別の人が持って、ここの手がこう返ってこうなんですよみたいなのを一生懸命こう伝えているその姿というのが、
あれもさ、ワイドショーで使ってるみたいなさ、
そう、
ね、
はい、
先生が使うのニョキニョキっと伸びる棒の先に段ボールでできた矢印みたいなのを色塗っててこうね、こう
手作り感のある感じで、
あれが
あれがいいんですよ、
ね、そうそう、偉いなこんなところまでって、あれも一個一個なんか試行錯誤を繰り返してるらしいね。
そうなんですよね、向こうのそのね、通信の状態というのもありますので、いろいろとこう試行錯誤しながら伝えているという感じで、今最後の最後にですね、腕立て伏せをこう一緒にやろうみたいなことになってて、
あ、現地と
ともに
1、2なんつって、
そうなんですよ、で、うんうん、あーと思って見てたら、今写真撮っていいですよって言って、よし来たと思ってこう
海保の人も海保の人だよ、
今いいですよ、
今いいですよって、どのニーズを汲み取ってるって、
だから察してくださったんだと思います、なんかだからどこで写真撮っていいかなってこう思ってたのを組んでくださんだったと思いますよ、
なるほどね、いや、新業さんの取材してる様子をですね、その海保の担当者、僕の取材も手引きしてくれた人がですね、
はい、
新業さんこんな感じで取材してますよっていうメールをくれて、
真面目でしょ私、
すごいさ、
はい、
背筋が伸びてるよね。
ちゃんとあのなんていうんですか、整った洋服で行きましたので
どうしてこんな綺麗な格好してんのって言ったら、今日は筋肉ですからって。
そうですよ、もうちゃんとした洋服で行かないとと思って、ちゃんと白いねブラウスを着ていったんですけれども。
なるほど、
まあ、ちなみにこの着てた白いブラウスですけれども、あの以前あのキスマイフット2のオールナイトニッポンプレミアムにこう呼ばれてこう急いで行った時に着ていったブラウスと同じブラウスなんですよ。
放送で新業さん来ないかなって言われて、で駆けつけたあの時
と同じブラウスを着ていってまして、
すげえな、
まあ、そういう
大勝負服なわけだ。
そうなんですよ、もう等しく尊い
等しく尊い、はい、なるほど、何の話してんだよとだジブチというところは確かにあのアデン湾とかね、あの辺のシーレーンの海賊対処で、海上自衛隊もこう根拠地として使っているところでもあり、日本との関係も非常に深いというところでもありますし、まあ、本当あのまさに、自由で開かれたインド太平洋という意味で、まあ、その終着点としてのこうアフリカまで、アフリカのインド洋岸まで、含めてと。そう、あの同じメールでさすがにあの新業さんの写真だけだと申し訳ないと思ったのか、実はアメリカの沿岸警備隊とも2月の終わり頃に連携やったんですよなんつって、小笠原諸島でね、合同訓練をやっているなんていう話も添付して乗っけてくれておりました、
はい。
まあ、そういう地道な努力っていうのが本当積み重ねなんだなっていうことを強く思うところであります、はい。今日はですね、7時台は、朝日新聞の、まあ、北京とワシントンの特派員もされていた、方であります峰村健二さん、この方をお迎えして、まあ、あの外交の話中心になると思いますけれども、まあ、その辺もね、含めてお話を伺えればと思っております。あなたの声を届けます、リスナーズオピニオン。この傾向ジアップはリスナーのあなた、コメンテーター、私田新業アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。今朝のコメンテーターは番組初登場です、朝日新聞編集委員で元北京ワシントン特派員の峰村健二さん。取り上げるニュースですが、まずは東京オリンピックパラリンピックの海外客受け入れ3月中に判断と、スポーツ新聞などは一面トップで、国内五輪であるとかですね、もう入れないこと前提での紙面となっております。それから首都圏の4都県の緊急事態宣言について2週間の延長、明日正式決定というニュース。それからアメリカのブリンケン国務長官が初の外交演説を行っております。キーワード太平洋島しょ国、さらに中国全人代明日開幕ということで、中国情勢についても伺ってまいります。
今週はご意見をいただいた方の中から毎日抽選で5人の方に千葉県調整地域から農産物加工品の詰め合わせ長生きボックスをプレゼントしています。また千葉県のイメージキャラクターチーバくんのオリジナルグッズも加えてお届けします。ポッドキャストや YouTube でお聞きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスです。番組ホームページのプレゼント応募フォームから住所やお名前、電話番号を登録してご応募ください。
ここが気になるのコーナーです。スタジオに朝刊各紙が入ってまいりましたが、もう今日はですね、一般紙6紙すべて緊急事態宣言について、読売新聞緊急事態4都県再延長へ、朝日新聞緊急事態2週間延長、毎日新聞首都圏緊急事態延長、産経新聞が首都圏2週間延長、東京新聞緊急宣言1都3県再延長へ、日本経済新聞緊急事態2週間延長へということであります。まあ、これ後ほど7時台にですね、今日のコメンテーターの峰村健二さんとも深めていこうというところですけれども、昨日の総理のぶら下がりを見ていてですね、なんとなく首都圏の減りは遅いんじゃないかみたいなですね、あ、なんとなくで決めちゃうんだっていうのに一番がっくりきました。緊急事態宣言出すときにステージ4から3に下がるっていう明快な線引っ張ったはずだったんだけどねっていうですね。まあ、後ほどね、このニュースも取り上げてまいりたいと思います。さてそんな中ですが、昨日その新業さんが、ね、取材して、くれた海上保安庁、まあ、海の、ね、安全というような話、まあ、その続きというかですね、海上自衛隊の方も昨日新しい船が進水式を迎えました。新型の護衛艦 FFM というものの一番艦の命名進水式が、3日三菱 石重工業長崎造船所で行われまして、山形県を流れる最上川にちなんで最上と名付けられたということです。これ、船体をコンパクト化して、で、従来よりもですね、相当少ない人数で動かせるようにするということで、まあ、今後のその国防の戦略の、一つのキーになっていく船でもあるということであります。これがですね、例えばイージス艦とかだと一つの船に300人ぐらい人乗っけてい、かないと運用できないんですが、この最上などの FFM と呼ばれる船は90人で動かせるということだから、300人と比べるとですね、3分の1以下になると。で、これ募集の現場なんかで話を聞いてたりなんかすると、やっぱり非常にこう厳しいと。で、その、ね、任務として日本のこの国益を守っていくっていう誇り高き任務がある一方で、特に海上自衛隊なんかそうなんですけれども、一回海に出ちゃうと、なかなか作戦任務上帰ってくる日がいつかというのも言えないと。確かにですね、私は横須賀の出身なんですけれども、友達に自衛官の子息ってのは結構いてですね、で、中には潜水艦乗りの息子っていうのが僕の水槽学部だった時の友達にいてですね、親父はいつ帰ってくるか分かんないんだと。で、今日帰ってくるぞっていう風に電話がかかってきて、夕方には家にいると、そこから1ヶ月ぐらい休みみたいな、ことを聞いて、そんなギリギリにならないと分かんないんだねっていうですね、話を聞いたりなんかして、まあ、ことごとさようにですね、なかなかその任務の都合上、プライベートというのがローテーションで確保はするようにしてるんですけれども、まあ、その辺っていうのがうまく伝わらない部分もあると。で、募集がしにくいというのも終わったりなんかするようです。まあ、逆にですね、なんか一説にはなんですけれども、どう頑張ったって人がなかなか入ってこないんだから、募集するその定員そのものを下げようみたいな本末転倒な議論まで行われるぐらいに、逼迫しているようなので、そこでこの90人乗りの新しい船で抑止力と、そして台所事情というのを合わせて確保しようということで、まあ、こういった計画でやってきたと。ただこういう船もですね、それこそ5年ぐらいかけないと、設計からこの施工、そして浸水、さらにその後偽装して実際に、訓練をして実任務に就くというところまではいかないので、これ実はイージス・アショア等の計画がポシャル前の計画のベースで乗っかってきた船なんですね。だからこれにプラスしてミサイル対応でイージス艦を作るということになると、これ全くですね、二頭を追うものになってしまう形になるので、今後この船も含めてどう運用していくのかっていうのは、一回抜本的に変えなきゃなんないし、そこ議論しなきゃなんないんですけれども、じゃあどこまで議論ができているのか。本当はですね、私の中期防衛力整備計画から変えないと、あるいはひょっとしたら防衛大綱から変えていかないといけないのかもしれないというような大きな話なんですが、どうもですね、特に政権が変わった後、菅政権になってから里山になってるというか、もう目の前のことをこう追いかけるだけで本当にいっぱいいっぱいになってるようなところがあるんで、そこってどうしてったらいいのかなっていうのは本当危惧するところで、あります。まあ、自由で開かれたインド太平洋って、その旗をこう高く掲げて、でそれに賛同する国もたくさんあると、今日の新聞で結構出てるのはですね、国際面などでドイツも、今度フリゲット艦を派遣するだとか、フランス海軍も実はポリネシアのあたりに、海外領土があるんで、そこと緊密に連携したりだとか、ヨーロッパがこっちに目を向けてきてるっていう、この絶好のタイミングで日本がどんどん内向きになってるっていうのは、なんともちぐはぐだなと思って仕方がありません。あなたの声を届けます、リスナーズオピニオンです。ニュースについてもね、様々いただいておりますが、まずこちら、招き猫さんは横浜中区の方、緊急事態宣言7日解除は無理のようですね。一番辛いのは県をまたいでの移動の自粛。私は神奈川県民ですが、やっぱり東京だったり地方の旅行できないことが結構ストレスになってます。基本的に一人で行動することが多いので、感染のリスクは非常に低いと思うんですが、なんとかお一人様は多めに見てくれないのかしらと勝手なことを考えています。 GoTo トラベルがあってもなくても、一日も早く自由に行動できるようになってほしいですと。ここなんですよね。で、これをですね、その政府はじゃあこういうことを言われた時に何て返すかっていうと、いや 別に法律で縛ってるわけではありませんからね、皆さんの自由はきちんと担保してますよ、そう言いながらですね、空気でなんか縛るみたいな自粛警察をこうむしろ煽るような方向 の、 あのメッセージング発せられ方がしたりとかっていうのが、私はなんとも気持ちが悪いというかですね、まあ本当感染の対策っていうか、一人で黙って電車乗ってるので、感染が拡大するかっていうと、もし拡大してるんでしたら、この1年間ですね、満員電車に乗り続けて、会社の行き帰りをやっている多数のサラリーマンはみんな感染してるはずじゃないですか。みんもちろんね、感染してる人がいないとは言いませんし、そこが完全にゼロリスクにはならないとは思いますけれども、いや、そろそろエビデンスをベースにして議論すべきなんじゃないかっていうのは非常に思うところなんですけれどもね。ここが気になるプラスです。思えば昨日のこの時間は東急東横線が止まっていて、ね、その話題というのをずっとやってましたが、今朝の社会面だとか、あるいは、地方面東京版では載ってたりもしますけれども、昨日のですねお昼に、東急線は全線で復旧ということになりました。線路脇でね、起きた足場が崩落したということで線路を支障したのと、まあ、それからこれが架線にもね引っかかったりなんかして、まあ、その辺もいろいろあったので、再開遅れたということですが、こういう時っていうのはね本当大変なのが、まず瓦礫を撤去するとはもちろんですけれども、その後の架線の張り替えも行って、で架線の張り替えを行うってことは一旦電気止めてもう一回電気を流し直しますんで、そうすると試運転列車を走らせて大丈夫だなっていうところから順次運転を再開させるとい こうプロセスをたどると、だからそこら辺の工程管理とか見通しってものがしっかりと立たないと、これお客さんに何の案内もできないってことで、結構ですね、でしかもその工事そのものっていうのは協力会社、まあ、いわゆる下請けの業者さんであったりとかに現場ではやってもらうってことがあったりとか、で今回の場合は周り住宅地密集地だったんで、重機じゃあどっから入れるよっていう話からですね、そういうのをこう特貫工事的に全部こうスケジュール組んで、すり合わせてやっていかなきゃなんないという、これはですね東急よくやったなというような感じがありました。でさらにその後なんですけれども、ラッシュに合わせてこう電車をですねターミナル駅にこう置いておいて動かすみたいなのを、まあ、各鉄道会社やってて、そういう意味でちょっと電車が止まると動かしたらすぐに治るじゃんって思うんですけれども、動かすべき電車が動かすべきところにいないと、それをじゃあどう持ってって、そっからこうお客さん乗せてここで追い越させてみたいなものを一個一個作っていかなきゃなんないっていうですね、まあ、それは専門にやってる筋屋と呼ばれるダイヤを作る人たちなんてもいるんですけれども、これ今は結構パソコンでやることが多いんですが、こういう緊急事態はその職人のような人たちがですね、こう大きな方形紙みたいなものに、横軸にこう時間軸があって、縦軸に駅の名前が並んでて、でそこをこう斜めに走る線を書いてですね、この線が電車が実際動いてるのと同じっていうのは縦横のグラフみたいなのをわーっと作るんですよ。でこれをですねやるっていうのは結構職人技 で私京浜急行沿線に住んでたんで、京急線なんてのもその手書きのダイヤでですね、筋を書いていくっていうんですけれども、これで緊急時にもダイヤをわーっと書いてですね、でだんだんと時刻が合わせるようになっていくっていうのをこうやっていくと、で京急のホームページ調べたらですね、大口で学ぼう鉄道ダイアグラム作成体験っていう春休みに子供向けのものをやっててですね、これ今日が締め切りだそうなんですけれども、いやいいな、こういうのを子供向けじゃなくて大人向けもやってくれたらなっていうのを非常に思いました。ここが気になる個人的な話でした。さあ、7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝は番組初登場です。朝日新聞編集員で元北京ワシントン特派員の峰村健司さんにお越しいただきました。おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。お招きありがとうございます。
とんでもないです。本当、僕興奮してます。お目にかかれて光栄というかですね。もう、スクープ記者。ものすごい人で、いろんなスクープだです。この間も1月に、アメリカのトランプ政権の、当時の 文書というのをね、スクープで出したりとかいろいろされている方ですが、現在は朝日新聞の編集員を務められています。で、1997年に入社されまして、中国、総局員であるとかハーバード大学フェアバンクセンター中国研究所客員研究員などを経てアメリカ総局、さらに、優れた報道で国際理解に貢献したジャーナリストに贈られるボーン・上田記念国際記者賞を受賞されています。で、近著では一昨年に出ました潜入中国という、こちら朝日新書からも本が出ています。中国でよく拘束もされてたんですよね。
そうですね、中国に北京特派員をやってた時には、特に中国軍の問題とか安全保障とかっていう、かなりこう敏感な、そう、ディープな話が多かったので、中国当局が嫌がるものばかり取材してたので、よく、拘束していただいておりました。はい。
いや、その辺の話も書かれてるんですが、もう現場主義というですね、今日はその辺いろいろお話しいただけると思います。
ここで、ポッドキャスト、YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています。1週間のニュースの振り返り、そしてこれからのニュースの予定、毎週更新しています。この増刊号でメッセージを紹介させていただいた方には、番組オリジナルのマスキングテープをプレゼントしています。ぜひご参加ください。あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ、海外でお聞きのあなた、そして関東以外の地域でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています。ライブ配信アプリ17、ライブ配信の魅力は何と言ってもいつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること。17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク、音楽、バーチャルやゲームなどの様々なライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに現在17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。
では最初のニュースこちらです。東京オリンピック・パラリンピックの海外客受け入れ3月中に判断。東京オリンピック・パラリンピックの開催に向けて昨日、大会組織委員会の橋本聖子会長や東京都の小池百合子知事、丸川珠代オリンピック・パラリンピック担当大臣、さらに IOC 国際オリンピック委員会のバッハ会長、そして国際パラリンピック委員会 IPC のパーソンズ会長による5者協議が開かれました。協議の結果、海外からの観客受け入れについて3月中に判断することで合意をしております。国内も含めた観客の上限は4月中に決める方針です。スポーツ新聞は各紙一面トップでという感じで伝えておりますが、まあこれやるかやらないかも含めてね、いろんな意見が飛び交っております。宮山さん、どうご覧になってますか？
そうですね、まあやはりまずはこのコロナの状況で、まあ観客はどうなるかって問題もありますが、はい、そもそも選手ですよね、で選手も200各国約1万5000っていうふうに言われてますので、そもそも来れるような体制が取れるのかと、まあ、そもそもそれまでにコロナを抑えられるのかというところが全ての鍵だと思っています。で結構やはり欧米メディアなんかでもネガティブな、はい、報道が出ていて、イギリスのタイムズ紙なんかも、はい、もう今年の五輪は中止すべき時が来たみたいなことを言っているので、うんうんうん、はい、ここはやはり本当に3月中と、まあ、言ってますけれども、まあ、あと残り2週間、3週間、いずれにしてもしっかりとした科学的に、説得力のあるこの決定をするべきことが、この日本の最大の責任だと思ってます。
まあ、数字を見ると、海外と比べるとね、感染者数も、まあ、2桁少ないとかがある一方で、海外にそれがじゃあ正しく伝わってるかっていうと、結構誤解されてるんじゃないかと思うんですが、どうですか、ね、
そうです、そこあると思います。なんか日本まだ大変なんじゃないってよく中国の知人とかアメリカの知人からも言われたりするんですが、まあ、だいぶアメリカとも桁も違いますし、
はい、
でおととい、今ロサンゼルスにいるアメリカ の, 元、ホワイトハウスの知人とちょっと電話を話したんですが、
はい、
まあ だいぶ1ヶ月前に比べると収まってると。そういう意味ではやはりこのワクチンの接種がだいぶ進んでいるので、
はい、
少し良くなってきたという話は ありました。
日本もワクチンの接種医療関係者中心に始まってますけど、ここの争奪戦っていうのはなんかヨーロッパなんかで結構えげつなくなってきてるって話、
ね、なってますね。もうかなりこう確保して、はい、他の国に出さなくなったりとか、コバックスってこうみんなでこうストックして、はい、途上国に提供しましょうっていうことを言ってたんですが、そのコバックス自体が全然足りていないと。そんなところにこう中国製ロシア製のワクチンがどんどん入っていくみたいな、こういうもうなんとなくこう国際的な影響力をどっちが取るんだみたいな話になってきてますね。
もうそうすると純粋になんかこう医療とか人道っていうよりも覇権争いみたいになってきてますよね。
そうですね。もうなんとなくこのコロナという、まあ、いわゆる戦い、戦争が終わった後の国際秩序を誰が、はい、描くんだみたいな、こういう、もうフェーズに変わってきてると言ってもいいと思います。
なるほど、はい、じゃあ今太平洋会議みたいなものやってるっていう前回の
先
の
大
事、そういうフェーズになりつつあるって。
そうですね。まあでもあまり太平洋会議にもなってないのかなというか、会議というよりも勝手にどんどんやっている状況ですよね。
でこれ、まあ、オリンピックパラリンピックもそうですし、まあ、他のこう、ね、スポーツイベントなんかもこれからどうするっていうところにもなっていきますけれども、これなんか日本としてはこう誰がじゃあ情報発信とかもリーダーシップ取っていくのかっていうのがなんか見えなくなりつつあるんですかね、これ。
そうですね。やはりなんかこのオリンピック一連の流れを見ていると、誰がこうイニシアチブを取ってしっかり決めてるのかっていうのはなんかこう見えてこない不安が正直ありますね。
これやっぱ IOC だとかは、いや開催国と開催都市が責任取るんでしょみたいな感じでいるんですかね。
なんかそこをこの間もちょっと JOC の関係者なんかに聞いてみると、はい、なんとなくこの押し付け合いですよね。どっちがもう2枚しかないトランプのカードがあって、ババ抜きのババがどっちかに入ってると、はい、なんとお前引けみたいな、なんかそういう押し付け合いのようなイメージをちょっと受けましたね。
まあ、そこにまたなんていうんですか、これあんまりこう言いづらい話かもしれないですけど、放映権とかそういうのが絡んでくるなんて話もまことしやかに聞くじゃないですか。
そうですね。
ああいうのって結構影響するんですかね。
大きいと思いますね。この放映権の問題も含めてそうなんですけれども、はい、これもそういうなすりつけ合いではなくて、今回これコロナってまさに未曾有の、まさに疫病ですよね。何か日本の責任なわけではないわけですから、ここはもう皆さんで話し合って、次の新たなこうなんか規則を作るとかっていうことを考えないと、また次の五輪オリンピックにも影響してくるんじゃないかっていうのを危惧してます。
この後おはようニュースネットワークのゾーンで、じゃあ日本のコロナ対応についてというのはまた詳しくお話をいただきます。まずは東京オリンピック・パラリンピックについてでした。
おはようニュースネットワーク、取り上げるニュースはこちらです。首都圏4都県緊急事態宣言2週間の延長、明日正式決定。
私としては2週間程度の延長が必要ではないかな、このように考えておりますが、いずれにしろ専門家関係者の皆さんのご意見を伺った上で最終的に私自身が判断をしたい、このように思っています。まだ延長決定したわけでないです。やはり病床が逼迫しているところがありますので、 50% 以下になって、下をベクトルが下に行くということが大事だと思っています。
昨日行われた菅総理大臣の記者団のコメントの模様をお聞きいただきました。東京、神奈川、千葉、埼玉、首都圏4都県に発令中の新型コロナウイルス緊急事態宣言について、2週間程度の再延長する意向を示しております。まだ正式に決めてはいないと総理も発言がありました。金曜日5日の政府対策本部で延長幅などを正式決定する方針ということですが、今日は東京版最終版の各紙一面トップはもうこれ一色という感じになっております。なんか決まったんですか、決まってないんですか、これ、
ね、まだ決まってないとおっしゃってますが、まあ、決まったというふうに見ていいんでしょうか。いや私ちょっとこれは正直想定外でしたし、全くもって理解ができないというのが、正直なとこです。というのはやっぱりそもそもこの今回このコロナ対策見てると、はいはい、全然その科学的な根拠とかっていうのはすごくなかったりとか、まあ、あってもないがしろにされてることが多いなっていうのは非常に私一個 国民として非常に不満なんですね。で特にそれでいうと東京、まあ、私東京に住んでるんですけども、はい、そもそも東京の新規感染者、
はい、
当初、まあ、500人まで抑えたら、この宣言解除するっていうふうにはっきり明言されてた、はい、だから皆さん、いろいろ飲みにも行きたいけれども遊びに行きたくても我慢をして耐えて今300とか200とかってこの値に抑え込んだわけですよね、
はい、
だったらじゃあもうその目標を超えたよく皆さん頑張りましたねってもう私は解除するべきだと思ってます。でもし仮にじゃあまたただその代わり次の目標がこうあるから、はい、そこにあの輪では絶対抑えましょうっていうのがおそらくそれが正しい政策判断だと思いますね。でそれで言うと今やはりこの緊急事態宣言かとはいえ、
はい、
もうかなり今人通りも戻ってますし電車なんかも混んでますので、これもし今度じゃあ次宣言をというこの緊急宣言を発動したところでも効力がなくなるんじゃないかっていうのを非常に心配しています。
私もなんかせっかく法改正をしてで、まあ、グレーゾーン的でこれ微妙だなと思ってたんですが、まん延防止重点措置っていうものを、まあ、間に平時とのクッションとして挟んだと、そっちに移行するのかなと思ったらそれすらしないっていう。
そうなんです。そのための立法だと私も思ってたんですけれども、また なんとなくしかも2週間程度ってなんだっていうところですよね。
でね、あの感染者数の減少もなんとなくこう減少のペースが落ちているんじゃないかみたいなことを総理おっしゃっていて、なんとなくって使うんですかっていうふうに思ったんですが、
やはりそこ科学的っていうもうこのキーワードしかないと思います。いや例えば台湾を見たりとか、
はい、
あの他の、国を見ても、やはりそこ相当こう基準をはっきりして科学的にやってロックダウンはすぐかける、だけども、はい、ここまで行ったら皆さん頑張ったからロックダウンを解除しましょうっていうのはすごくフレキシブルに対応してるんですよね。でそれでこう感染を抑えてるんですけども、日本はもちろんその、はい、犠牲者も抑え込んでいる、新規感染者ももちろん少ないんですけども、なかなかこうだらだ少ないのにじゃあ抑え込めないところの一つの僕は原因はこの非科学的、科学的ではないこの政策なり判断っていうのが原因ではないかっていうふうに思っています。
まあ、3月5日に正式決定して、まあ、その後総理がこうね、自分の言葉で発するということなんですけど、そこはエビデンス示さないと納得できない人多いんじゃないかと思うんです
よね。そう思いますね。もしも仮にそれが例えばその政権の支持率だとか、
はい、
そういう意味のない関係のないあのファクターが入ってるのだとすると、それはもう問題ですし、そうじゃないというしっかりしたこの科学的根拠をお示しいただきたいというふうに思っています。
はい、では続いてのニュースこちらです。アメリカのブリンケン国務長官が初の外交演説、中国に対抗姿勢。アメリカのブリンケン国務長官は現地3日、就任後初となる外交政策に関する主要演説を国務省で行いました。ブリンケン氏は21世紀最大の地政学的な試練である中国との関係をうまく管理しなければいけないと強調し、同盟国との連携強化を通じて対抗する考えを示しております。北朝鮮、イランも含めてというところですが、峰山さんは北京にもワシントンにも駐在されていたご経験があります。はい、で今回こういう演説が出てきたっていうのはどうなんですか。バイデン政権って最初中国にどうするって心配されたじゃないですか。その辺変わってきたんですか。
ある意味もうこれトランプ政権、トランプ前政権の一番の私はもうレガシー、
はい、遺
産っていうのはその中国を、まあ、これまでのこう何か協力しましょうといういわゆる関与政策ではなくて、
はい、
もう戦略的競争相手だというふうに決めたことが一番の成果だと思っているんですが、このやはり今回のこのブリンケン国務長官の演説はそれよりもさらに踏み込んだ内容ですね。
はい、
というのはそのトランプ政権に関して言うと中国とロシアを戦略的競争相手というふうに言っていたんですが、
はい、
昨日のこのブリンケン国務長官の演説はもう中国こそが今世紀最大の地政学的な、試練であるっていうふうに言ったっていうのは、これはもうロシアよりもはるかに中国なんだ、しかもそれが、
はい、
10年20年ではなくて、あと残り80年間もう中国っていうのがもう一番のこの問題なんだっていうふうに言ったって意味では相当これは踏み込んだ発言ですし、これはもうある意味もう宣戦布告に近いですよね、中国に対する。もうこれは中国と何か手を握ったりというよりはもうこの今世紀あと80年間は中国とは、
はい、
競争していくんだっていう、まあ、いわゆるその宣戦布告に近い、演説だったというふうに私は見ています。
これその意味ではそのかつて大戦が終わった後に米ソ冷戦が始まるという、はい、何かそういう、こう米中新冷戦みたいなことを言う人もいますけれども、それに近い状態これなってくるんですか。
あ、もう私はとっくに入ってるっていうのはずっともう2年前から言っていまして、もうこれは米中新冷戦でもう入ってて、まあ、これがもう米中新冷戦が始まったトランプ政権の後期から、もっと言うとですね、オバマ政権の後期から実は始まってた動きなんです、これは。
はい、
でそれがトランプ政権がうまくこう具体化させて、それがもうこのまさにブリンケンさんをはじめとするこのバイデン政権にもっとこの発展させていくということが流れだというふうに思ってます。
そうするともう今後はこう、まあ、融和するってことはほぼなく、
はい、
で対峙する関係でずっと続いていくと。
そうですね、実はこの私ブリンケン国務長官にワシントンにいたときに、はい、インタビューをしたことがあるんですが、
ほうほうほう、
非常に興味深いことを言っていたのは、うん、当時、まあブリンケンさんはまさにオバマ政権のこの外交をずっと作ってたんですが、
はい、
まあ、もちろんトランプ政権についてどう思いますかっていうふうにインタビューしたら、いやもうひどいと、めちゃくちゃだと、もう何をやってるのかわからないって、まあ、散々こう批判をした後に、
はい、
ただ一言だけ、彼が褒めることができるとすれば、うん、我々オバマ政権のアジア政策に関してはしっかりと引き継いでいたっていうのがこのブリンケンさんが言っていたところだったんですね。例えばその対北朝鮮政策とか、
はい、
中国に対する、だんだんこう厳しい、経済制裁を課すとかっていうような政策っていうのはトランプ政権も しっかりやっていると、その点を評価するって言ってたということは、それを言ってたブリンケンさんが今回バイデン政権の外交の柱になるっていう意味は、はい、このオバマ政権後期からの流れ、対中強硬の流れっていうのはしっかり受け継いでいくよっていうメッセージだというふうに見ていいと思います。
そのオバマ政権の後期って確かにその航行の自由作戦とかで南シナ海に対して中国にカウンター当てようという動きはもちろんあったんですが、それがなんかどこまで踏み込んでやってるのかっていうので、なんかホワイトハウスの中でも結構それを止める人たちがいたなんて話も聞きますか。その辺どうだったん
ですか。そうですね、いました。私もあそこ目の前でもう見てたので、誰が止めてたってのもよく見てましたけども、そういう意味では、まあ、定まってなかったんですね。ただなんとなく中国これまずいよね、危ないよねっていう認識は共有されてたんですが、そういうどうもちぐはぐなところがあった、
うんうんうん、
それをしっかりと、いや中国は競争相手だって形で政権として意思を統一したのがトランプ政権で、それがもう最大のレガシー、
はい、
でそれをこうまたさらに、バイデン政権ではもっとそれもそのコンセプトも引き継ぎつつ、さらにもっとこう対中政策を、発展させていくっていう意味では、こうどんどん加速していくんではないかというふうに思ってます。
でそこにやっぱり同盟国もどんどん巻き込んでいく形でやっていくということ。
そうですね、これはやはりトランプ政権の私は対中政策は非常に評価してるんですけども、いやダメな点とか失敗した点っていうのはやはり同盟国に対しても、例えば EU とか韓国に、はい、日本は非常に日米関係はうまくできたんですけども、それ以外の国に対して中国に課してるような制裁を課したりとかですね、非常にちぐはぐだったんですけども、そこはバイデン政権はもっと同盟国と協調っていう動きが強まると思います。
逆に言うと日本に対してアイディアを求めたりとかってこともあるわけですか、
ね、アイディアだけじゃなくて行動も求めてくると思いますね。
なるほど。この時間朝日新聞編集員元北京ワシントン特派員峰村健二さんとお送りしてまいりました。
ライブ配信アプリ17、ライブ配信の魅力は何と言ってもいつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること。17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク、音楽、バーチャルやゲームなどの様々なライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに現在17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。
続いて教えてニュースキーワードです。太平洋島嶼国。昨日日本と太平洋島嶼国のうち3カ国、パプアニューギニア、フィジー、トンガの防衛担当者によるオンライン会議が開かれました。
防衛省は海洋進出の動きを強める中国を念頭に防衛協力の一層の強化を呼びかけるとともに、延期されている閣僚級会合の開催に向けた連携を確認しました。太平洋島サミットなどもやっていて、日本もここと一生懸命関わろうとはしているって感じですか？
はい、そうですね。これ非常に安倍前政権の時から力を入れているもので、はい、これはもう非常に評価すべき動きです、うんうん。というのはやはりこの中国が相当今、特にお金、投資の面で力を入れてきているので、はい、かなりもう国ごと、なんですかね、中国資本になっちゃったりとか、港が、を作られたりとかっていう形で、はい、いわゆるその債務の罠、債務から抜けられなくなってる国とかいうのもあるので、う
ん、いわゆる借金ズブズブってことですね。
そうなんですよね。で、これ実は安全保障上も非常に重要な島々がありまして、特に、はい、皆さん第一列島線とか第二列島線とか聞いたことあると思うんですけども、はい、思いっきりその第二列島線のところにこう重なってくるところなので、ここをしっかりとこうグリップしておくってことは重要だと思います。
小笠原のあたりからずっとこう南にこう行って、そうですね、という線ですよね、はい、パプアニューギニアあたりまで至るという線ですが、はい、そうするとその南側にはオーストラリア、ニュージーランドがあって、はい、まさにその自由で開かれたインド太平洋っていう意味で、ここを真ん中を取ることで分断できるみたいなことになるわけですか？
なりますね。これも第二次世界大戦の時に、これは、はい、日本対アメリカだったんですけども、日本が まさにそのパプアニューギニアとかっていうのをこう取りに行こうとしたっていうのは、そのアメリカと同盟国であるオーストラリア、
はい、
ここをまさに分断しようとするために行ったということを考えると、今の中国もそこを同じことを考えてもおかしくないだろうというふうに考えています。で、ちょうど一昨日なんですけども、アメリカの政府の人間とちょっとウェブで意見交換をしたんですけども、はい、そこでもやはりこの太平洋諸国へのこの、投資とか支援に関しては非常に日本の役割を期待しているってことを言っていました。
それっていうのはやっぱりアメリカがこう手を出そうとしてもなかなか行き届かないということがあるわけですか？
ありますね。やはりその政治的なものもありますし、その歴史的にやはり日本とのつながりが強い島々が多いので、はい、
かつて信託統治領だったということもありますね。
なのでまず日本がこう入っていきやすいというのが一つあります。で、あと、アメリカに関して言うといわゆるその政府系の金融機関というのがそんなに多くないんですね。で、トランプ政権の時に、はい、国家開発銀行っていうのを作ってでですね、そういう動きは出てるんですけど、まだ足りない、中国と比べるとだいぶ足りないという意味では、日本の例えば、はい、JBIC とか JICA とか、はい、とのこの連携っていうのを非常に重視しているそうです。
はあ、そっか、中国は AIIB 作ったりとかして、はい、もうガンガン金入れようとしてると、
はい、
なるほど。で、これやっぱオーストラリアとかニュージーランドも歴史的に一定の影響力はありましたよね、はい、でもここもやっぱりグリップしきれないとありますか？
ここも先ほど私申し上げたその歴史的な背景というのがありまして、
はい、
比較的その島嶼国の人たちと話していると、割と結構そのオーストラリアとかニュージーランドのようなこの白人の中心とする国に対する、なんていうんですかね、ちょっとこう抵抗感というか、このアレルギーがあると、
あ、
そういう意味では割と日本の方が、はい、なんだつうこう組みしやすいというところ、これ結構実は東南アジアの諸国でもあるんですけども、うん、アメリカは嫌だと、だけど日本 の、はい、援助なら受けたいっていう国の声はよく聞きます。
やっぱその辺、かつてその植民地であった、蹂躙されたというようなこともあるし、はい、その辺っていうのはこう記憶として残ってるんですかね。
そうですね。なのでそういう意味ではこの太平洋諸国にこの日本が、
はい、
こう援助とか投資をしていく、この軍事的なサポートもしていくっていうのは、これも非常に戦略上も有益ですし、まさにそのアメリカができない部分を補ってあげるっていう意味では、その日米同盟の強化という意味でも非常にこれは有効な手段だと思います。
で、一方でこの島嶼国の国々って結構その台湾と国境関係を持ってる国も多かったじゃないですか、はい、そこをこう中国がひっぺがしにかかってるというのが今現状としてありますけど、この辺っていうのもこう一つ台湾と連携っていうようなところってキーワードになってますかね。
そうですね。やはりかなりまだ台湾と関係を持ってる国って多いので、そういう国を中心にやはりこう支援をすることで 中国サイドに行かないようにっていうのは一つ重要ですし、さらにはその中国サイドに行ってしまった国の中でも後悔してる国あるんですね、やはり。あ、
そうなんですね。
ちょっと待ってくれと、言ってること違うじゃないか、インフラができてないじゃないかとか、このままじゃちょっとまずいなと、中国に依存 しすぎちゃうなという国に対して、はい、アメリカとかオーストラリアと一緒に日本がまあ主導権を握って、違う形でこう投資を提案するとかっていうのは一つの、これはあの戦略上も有効な手段だと思っています。
まあ、実はアメリカもそのグアムだとかあの辺ってかなりこの島しょ部とは近い、島しょ国とは近いところでもあると、まあ、こう安全保障上もやっぱり一つの国に組みするっていうのは彼らもやりたくはないんですかね。
そうですね。あと、まあその今あの井田さんおっしゃった信託統治でいうとアメリカもその歴史的なつながりあるんですが、私もワシントン時代にあの島しょ国に行ったことがあるんですけども、グアム行こうと思うとものすごい大変なんですね。まずあのワシントンからだと西海岸に乗り換えて、でその後にハワイに行って、でハワイからまた小さな飛行機に乗り換えてグアムに行くっていうと、もう本当に2日ぐらいかけて行くってことを考えると、やはりアメリカの人々からとってみると相当グアムは遠いっていうイメージがあるので、それは地政学的地理的にも近い日本がこうバックアップしていくってことは非常に重要だと思います。
今日のキーワード、太平洋島しょ国でありました。続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。明日中国全人代が開幕。明日中国の立法機関全人代、全国人民代表大会が開幕します。毎年年に1回憲法改正や法律の制定、予算案の承認などが行われますが、今年は2021年から25年までの中期経済目標第14次5カ年計画や香港の選挙制度の見直しなどが議論される見通しです。去年はコロナで5月だったんですが、今年は例年通りというところになっております。どこ注目しますか。
そうですね、まずはこの日程ですよね。前回その昨年このコロナ禍で5月に延長したっていうのは、これもここ中国、30年40年ぐらいで初めてのことだったんです。でこれ日本から考えると別に大した話じゃないじゃないかと思うかもしれないんですけども、これ要はその予定通り3月5日にこの全人代を開けるかどうかっていうのが一つの、その今の政権運営がうまくいってるかいってないかっていうのが一つの基準になってくるんですね。それでいうと相当この2年間2ヶ月伸びたっていうのはダメージだった、はい、でそこから考えると今年は何としてでもこの予定通りやるんだっていう意味では、はい、相当このコロナの抑え込みなんかも、強制的な形でやって、こぎつけたというところが一つ、注目していたところです。
それこそコロナ対応でも、あの当時確かに李克強首相が結構目立てたりなんかもしました。で習近平氏の権力基盤が揺らいでんじゃないかみたいな、崩壊は近いみたいなことも含めてですね、いろいろ言われましたけれども、これもう盤石ってことになりますか。
そうですね、今井田さんおっしゃった通り、発生した1ヶ月、昨年の2月末ぐらいまでは相当これ習近平政権的には、厳しい状況に追い込まれてました、
はい、
で今最近は明らかになってますけども、中国政府が初動最初の時にいろんなこう情報隠しをしていたり、あとは習近平国家主席が外遊していて、帰国してからようやく対策を取ったりとかいうことで遅れたりということで、はい、内外からの批判が高まっていたんですね。なのであの時はちょうどこう厳しい政権運営だったんですが、その後、彼らは戦略を立て直して、もうとにかくこれ力ずくで抑え込む、で抑え込むことによって、経済も回復させるっていうこの計画がうまくいったということで、今だいぶ持ち直している状況です。
香港の話だとかいろいろ出てきますけれども、でもうさらにその先にはこう台湾も含めてあるわけじゃないですか。この全体の習近平政権の安全保障戦略っていうものは、これやっぱりどんどん膨張していく形になるんですか。
そうですね、もうそこで関して言うと、 そもそも習近平氏自体就任してから掲げているのが大国外交というこのキーワードですね、はい、で大国外交というのはつまり、まあ世界の大国っていうのは我が国とアメリカしかないと。
うん、
アメリカとはまずグリップを握って、
はい、
あとその他についてはもう我々が影響力を強めていくんだっていうのがあの大きな方針なので、これはどんどんどんどん拡張していく路線というのは変わらない と見ています。
そうすると2008年あたりに最初に出てきたとされるその太平洋分割論みたいなものっていうのがどんどん現実を帯びてくるってことになるんですか。
はい、まさにあの時こう太平洋分割論、
はい、
まあ、太平洋ハワイを真ん中に西側はうちだと、で東側アメリカさんどうだという話っていうのはどんどん進むというふうには見ています。でまさにその時に言われた言葉っていうのは新型大国関係、
はい、
つまり、2つのこの大国で世界を一緒に管理していきましょうということだったんです。でそれで言うとそれは少なくとも中国の目標、つまりその分割するってことを言い換えると西側、太平洋の西側からアメリカを追い出すということなので、その戦略をどんどん進めていくだろうなというふうに考えています。
でそのこう方針に沿ってさまざまな装備もこう整備をしてきた。でウィルマンさん そのスクープにもありましたが、空母を作ってるとか、あるいは新しい戦闘機はこういうもんだとか、そういうことも出てきましたけれども、で一方でアメリカはそれは許さないってことですよね。
そうですね、やはりこのアメリカ、これいろんなアメリカの有識者とか政府の人に聞いても、
はい、
どうなの、その中国と一緒にこれを管理するっていう考え方はって言ったら、もうこれはほぼ 100% の人がダメだと、ノーだと。これはアメリカの覇権っていうのはこれ重要であって、
はい、
他のいかなる国の覇権っていうのは認めないっていうのはこのアメリカのスタンスなので、でも一方の中国は、いや、アジアの中ではそうですね、覇権を取りたいと、はい。これは必ずもうぶつかる運命にある。宿命にあると、
うん、
もうこれはもう間違いないというふうに見ています。
もうなんかそのぶつかり合いっていうのがいろんなところでこうくすぶりつつあるなっていうのが、朝鮮半島もそうだし、あるいは人によっては中東のイランのところだってそうだっていう人もいますが、
はい、
やっぱり東アジアの正面でいうと日本や台湾ということになってきますか。
そうですね、もう特にやはり台湾問題というのは注視しています。やはりその他の東南アジアとかと違って、台湾は中国から見ると、これはもう統一しなければいけないという、はい、これ習近平政権が発足した時に掲げられた目標なので、
はい、
これを実現しなければ、もう我が政権としてはもう失格だというのを自分たちも思ってますし、周りの党内、国民からも思われているということを考えると、これ統一は是が非でもしなきゃいけないというふうに考えています。で、それと考えると来年の中国の共産党党大会っていうのは非常に重要な大会になります。
来年ですか。
来年ですね。でそのためのは今回全人代っていうのもそのための重要なポイントなんですけれども、はい、来年何があるかというと、前回の前々回の全人代の時に、習近平氏は中国の憲法を改正して、
はい、
2期10年っていうこの任期を撤廃したんですね。
国家主席の任期撤廃、
はい、国家主席の任期を撤廃して、
はい、
まあ、次3期目もできるようにしたと、
で
本当にその通りやるのかどうかっていう意味でも非常に重要なポイントになります。でそのための今回全人代はしっかりした権力が固まっていて、
はい、
次の3期目までいけるぞというのをこう示すための一つの会議であって、だからこそ是が非でもこの日程通り開いたというふうに見ていいと思います。
なるほど。まあ、諸説ありますが、その任期を延ばしたっていうののこうある意味の口実としたのが、台湾を取るためには2期10年じゃちょっと短いんだよっていうところで撤廃をしたんだっていうような話もありますが、そうすると3期目入ったらいつ動いてもおかしくないってことですか。
私はその話を多分日本で最初に書いた記者だと思ってるんですけども、はい、これはもう任期撤廃延長の時には相当党内でも反発があったんですね。やはり毛沢東以来ずっとこの集団指導体制ってやっていて、はい、そんなことしたらまた毛沢東時代に戻るじゃないかっていうことで、
個人崇拝の時代にと、
はい、戻るっていうことで批判があったんですけども、その時にやはり党内を説得するために言われた一言というのは、もうこれは台湾問題を彼らの言葉で言うと解決するんだということで、党内を納得させたっていうふうに聞いているので、じゃあこれ裏を返すと、
はい、
これ解決しなかったらどうなるんですかというところですよね。
でそこがあるからこそですかね、トランプ政権のこう内部文書っていうものが今年の1月ですか、 スクープされましたよね。
はい、実はその、これまで秘密指定というふうにされていたあのトランプ政権の文書なんですけれども、これをまあ1月13日の朝日新聞の紙面でスクープを世界のメディアで最初にしました。でこれは一つの意義としては、これまであのアメリカの台湾政策って結構曖昧だったんですね。つまりあの台湾とは関係はいいけれども、もし、中国との有事が起きた時は関与するとしか言ってなかったんですが、この内部文書でははっきりと防衛するっていうふうに書いています、
はい、
でこれはもうあの、ホワイトハウスの高官に取材したら尖閣諸島も含めるというふうに言っていたという意味では、この尖閣諸島台湾を有事の時に防衛すると、この文書を公開する意義っていうのは私はあると思ったので、まああの政権の人間なんかともこう調整をしながらスクープにこぎつけたわけです、
はい。これあのそうなるとね、米中がそうやってこうぶつかり合う正面に日本がいると、だからこれ日本としてもじゃあどうやってこうそれに対応できるのかっていうのも含めて、特にこの憲法下でできるのかっていうのをこれ本当議論しなきゃいけないわけですね。議論だけでいいのかって話ですね。
そうですね、まあ、そもそも議論もまだちゃんとしてない状況なので、これはもうあの手遅れになる前、まあ、若干もう遅れ気味だと私は思ってますが、議論をしなければいけないと思います、というのはその、結構私あの官僚の方、政治家の方、企業の方に台湾有事って話をすると、あ、台湾ですかっていう感じのリアクションされることが多くて、まあ、要は関係ないんですね日本はって言われると、はい、いやいやいや違いますと、これはもうじゃあ台湾有事起きた時にまずじゃあアメリカ軍が関与するしないってなった時に、その出発する場所、最前線はまさに日本にある在日米軍基地になってくるわけなんです、
はい、
となってくると、じゃあ中国としてもそこに対して例えば何か、圧力をかけたりとかミサイルを撃ったりということをしてくるって考えると、もう台湾有事イコール即、日本の有事でもあるというところをあの決して忘れてはいけないというふうに思っています。
しかもそのやり方だって直接かどうかっていうと、日本を経済的に干上がらせれば補給ができなくなるぞみたいなところだって考えられるわけですよね。
そうなんです。ついついこの有事っていうと、あ、ミサイル飛んできた、空母来たっていうふうに考えてるんです。むしろ私一番怖いのはあのそういう経済的な手段、例えばあの海上封鎖とか、輸出禁止とか、
はい、
これまあ今あの新しい言葉で言うと経済安全保障という概念なんですけれども、要は戦争一歩手前のグレーのそういう圧力で、いわゆるまあ形を変えた武器によるその圧力の可能性が一番、対策を取らなければいけないと思ってます。
全人代の話から、まあ、この東アジアをめぐる情勢というところを広くお話しいただきました。
ポッドキャスト YouTube でお聞きいただきまして本当にありがとうございました。あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ、東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています。生放送を聞き逃したあなた、ぜひラジコのタイムフリーサービスでニュース以外の医療、スポーツ、エンタメなどの情報もぜひチェックしてみてください。さらにこの番組では公式ツイッターでも最新情報を配信中です。スタジオで撮影した写真などもアップしています。そしてもう一つ、飯田浩司アナウンサーが夕刊フジで毎週火曜日に連載中、飯田浩司のそこまで言うか、こちらもぜひチェックしてみてください。